本日10月4日月曜日、時刻は23時45分ちょっと前になってしまいました。本日もちょっと時間が押してしまってすいません。タイムマシン部生放送開始でございます。もう10月でございますよ。もう早いもんで今年もあと2ヶ月ですね。気づいたらもうあっという間に時間が過ぎて10月となってしまいましたね。すっかり秋めいてきた。もうなんか気温もだいぶ下がってね、季節が本当に秋になっちゃったんだなって感じがしますけど、まあなんていうのかな、だいぶ天気が不安定だよね。だって昨日晴れたと思ったら今日雨で、また明日晴れなんでしょ。まあ昔からその秋っていうのはなんていうのかな、随分天気が不安定だ、女心と秋の空なんて言いますけどね、シレさんが女心なんて言っちゃってますけどね。まあ女心ってのはあれですよ、まあほらこれ中学生ぐらいで聞いてる子が多いから、女心ってのはどういうものかね、まあ教えてあげようか。まあ僕ほど女心ってのをねこう分かってる人間いませんからね。あれですよ、女の子ってのは大体ね、焼き餅を焼かれるのは困るけど、焼いてくれないのは焼いてくれないのに寂しい。うるせえよこの野郎。あた、何があるかな、女心。あれだ、一日一回は私のこと好きって言うか行動にしてみ、うるせえよこの野郎。まあそういうのが女心ですよ。女心と秋の空、これどういうことかっていうと、まあどっちも変わりやすいね、秋の空ってのは女の心のようにコロコロコロコロ変わっちゃうよってのを、まあ昔から言うんですけど、これはね僕はね男心の方がそうだと思うよ。男心の方がまあコロコロコロコロ変わるじゃない。そうじゃない。だってさ、俺あれだよ、わがままの子は絶対無理だよ、わがままだけはね俺許せないねとか言っといて、ちょっと可愛い女の子来るとさ、でちょっとその女の子と仲良くなってね、でその女の子のこと好きになっちゃうとさ、なんとかわがままなとこがいいよね、なんかちょっとこう振り回されたい願望が俺にはあるよね。なんか普段はだよ、俺はあれでね、やっぱりねタイプはね、なんていうのかな、おしとやかな子がいいね、なんかお嬢様みたいなおしとやかな子がいいねとか、でちょっとなんか可愛い女の子と仲良くなって、その子のこと好きになっちゃったりして、その子がちょっとおてんば娘だと、やっぱりねおてんば娘ってないよ、やっぱなんか女の子が元気じゃないとダメ、なんかちょっとなんか座ってふんなんて顔してるじゃダメなんですよ。やっぱキャピキャピキャピキャピしてる方がいいよって、男心の方が、俺は絶対男心の方がコロコロ変わると思うんだけど。男ってのは基本面食いばっかじゃないですか、ほとんど。やっぱりこれはねもう我々男性でございますからね、そこは認めますよ。かなり面食いな面があるじゃないですか。これ僕もう最近よくいろんなところで言ってんですけど、基本好みのタイプをずらしていくよね、相手に合わせていくよね、絶対これそうだと思う。だから僕ねこれからはね、男心と秋の空の方がいいんじゃないかなと。あとまあコロコロ変わるって言ったら、なんだろうな、若手の週刊連載とかね、最初は野球漫画で入って途中ラブコメになってのバトルとかしょっちゅうじゃない。まあでもこれ悪いことばっかりじゃないから。だってかの名作の悠々白書だってさ、最初は全然バトル漫画じゃないんだ。あれは本当にごくごく普通のなんかね、日常生活漫画でもちょっと違うけど、ちょっとこう不思議な幽霊漫画だったのが、もう3巻から具体的な感想を言うと、3巻から思いっきしバトル漫画になったりとか、昔あった地獄先生ヌーベなんて、最初はホラー漫画のね先駆け的な存在、先駆けってことでもないけど、まあ俺たちの世代からしたら最初に読むホラー漫画って言ったら大体地獄先生ヌーベでさ、あれは学校の階段をモチーフにしたさ、お化けがいっぱい出てくる漫画だったんだけど、途中から完全エロ漫画ですよ。完全なエロ漫画ですよ。これ俺が思いついたエロネタじゃないから聞いてね。これこのまんま喋ったら白井さんほんと変態って言われそうなんだけど、地獄先生ヌーベのすごいエピソードでさ、なんか男子がクラスの男子が全員パンツにされて、そのまんまだとなんか自意識がなくなっちゃうみたいな、自我がなくなっちゃうみたいな、心がなくなっちゃうから急いで女子が吐くみたいな。これ知ってるか、それすごい、これ少年誌で荒れてたんだよ。なんか男子がみんなパンツになって、このままだと本当にパンツになっちゃう、唯一助かる方法は女の子が履くことのみだみたいなこと言う、そんなコロコロコロコロ変わった漫画ですけど、まあ本当にね秋の空っていうのも同じぐらいコロコロコロコロ変わるってことを言いたいだけなんですけどね。まあなんつうんだろう、僕は夏が一番好きですから、一年の季節の中でやっぱり夏が一番好きでね、まあ、その次にまあ春と来て、その次に冬で、一番こうパッとしないのがやっぱ秋。いまいちこうなんつうんだろうな、
パッとしないよね。式って並んでるけど、式とは並んでるけど横に確実にあれは 順列があるでしょ、順序があるでしょ。なんだろうな、いや 夏はやっぱりなんていうの、季節の王様感がだいぶあるじゃないですかね。でやっぱ冬もなんかその二大巨頭みたいな感じがあるじゃないですか。で春がそこに横にちょこんと並んで、秋完全パシリっぽい匂いがあるじゃん。夏と冬のなんか間のなんかこういまいちパーッとしない感じ、これね、なんでか知ってんだよ。なんでそんであの秋が好きな人が少ないか、まあ、時々いますけど秋好きって人、やっぱり圧倒的に少ないじゃん。秋が好きって、秋が嫌いまではいかない、俺も嫌いじゃないよ。今ちょっと秋がほら落ち込んできちゃってるから言っといてあげないと。秋が嫌いってわけじゃないよ、ただ好きかと言われると薄ぼんやりしてる感じ、ぼんやりしてる感じはこれなんでかっていうと休みがないから、大きい休みがないから絶対そうなんだよ。小学生ぐらいの時にってやっぱ夏って一番好きになる理由、これね正直言います、夏休みがあるからな、ね、で次に休みの長い冬休みを好きになって、なんかちょっとおまけについたような休みのある春休み好きになって、一日も一回もそういう大きい休みがない秋のことをなんかこうぼんやりとした感じになるってのと、あとやっぱりなんだろう、こう暑くもねえし寒くもねえし暖かくもねえっていうこの何とも言えねえ気候と、何にもイベントがない、これがやっぱり大きいでしょ。大したイベントがない。だってさ、夏ってのはもうなんつうの、あの暑さだけがもうイベントじゃん。暑さだけでイベントじゃん。もうあの暑さがあれば海行ったり山行ったり川行ったりいろんなことできるし、あとお盆っていうそのね、現世と閣僚がカオスになる、あの生きているものともう生きていないものが同じスープの中でごったになる、あのビッグイベントがあるじゃないですか。お盆ってそんな盛り上がったっけって今思ってるかもしれない。俺の中だとお盆ってのはかなり盛り上がるイベントですからね。で、まあ冬はやっぱりね、イベントがもう揃ってますよ。もうクリスマスがあって大晦日お正月があってのね、しかもそこに雪ってオプションがつきますから、これはもう叶いっこないわけですよね。で春はまあ入学式と卒業式ってまたこう大きいイベントがあって、そこに桜ってオプションがつくわけですよ。秋どうするよね、ほら秋もいじけてますよ完全に。もういやいやもういいっすよ別に、あの何のイベントもないですから。オプションっつったらまあなんていうんですか、落ち葉ですから、紅葉オンリーですからっていう状態になってんじゃん。で多分これだから他の季節が気を使って、夏が あの七夕いるとか冬があの、うん、じゃあ秋そんな何もねえってんだったら俺いっぱい持ってから節分いるとか言う、もうそれサブイベントじゃないっすか。それサブじゃん。じゃあね、冬がぶち切れて、じゃあいいよ、じゃあお正月やろうか。お正月はでも動かそうとしたらなんかそのいろんな断りを壊さなきゃいけないから、それはさすがに NG になって、それでだよ、ようやく秋にもね、なんか個性をつけてあげよう、ね、そのイベントもないし、なんかその自然の気候的にも大して盛り上がんない秋に何かあげようつって、なんやれ芸術の秋やら、読書の秋やらスポーツの秋やらとか、なんかもう無理やりこうねじ込んであげたわけじゃん。そこにそうでしょ、無理やりにも程があるじゃん。芸術の秋って誰が言い出したの、あれ読書の秋って、もう読書の秋はだいぶ無理があるよ、だいぶ。まあ、しかもね、そのね、秋を堪能したかったら、僕最近気づいたんですけどね、もし芸術の秋も読書の秋もスポーツの秋も堪能したいって方がいたらね、なかなか今の社会人忙しい、働いてるだけでなかなか忙しい、その3つをね堪能するのはなかなか難しい、そんなあなたにおすすめなのがスーパーファミコン1台用意すればいい。スーパーファミコン1台ご家庭に用意していただければ秋が堪能できる。芸術の秋っつったらマリオペイントをやって、読書の秋っつったらかまいたちの夜をやって、スポーツの秋っつったらスーパースコープをやっていただければ、クレー射撃の要領でね、クレー射撃の要領でスーパースコープをやっていただければ、びっくりですよ。スーパーファミコンが一台家にあるだけで、その3つがもう一通り楽しめるという。あのね、最近ちょっと問題なのがね、スーパースコープのネタをどこまで分かってくれるか。つうのもだよ、こないだ小学校6年生からメール来てね、ありがとうね、ラジオネームそらくん、そらくんからねメールが来てね、だって12歳なわけでしょ、小学校6年生ね、小6で12ってことは、俺たちがスーパースコープが出たのって俺たちが小4ぐらいでしょ、ってことは何歳、10歳とか11歳とかそんなもん、その頃には生まれてないわけだよね。生まれてないどころか、あの前世だった可能性があるわよね。そうだよね、まだあの胎児の前の生死の前の前世のどっかのおじいちゃんだった可能性あるよね。そうだよね、そのスムーズに輪廻転生がうまくいったバージョン ね、リンネがうまくいったバージョンで考えると、ね、孫にスーパースコープを買い与えてたおじいちゃんが、今、ソラくんになってる可能性もあるんだよね。これだから、このネタ選びがこれだんだん難しくなってきたよね、これ。どこに基準を合わせるか。だって、ヌーベイだってそうだぜ、おい。悠々白書の1巻、2巻の話だって、今みんな分かってるトーンで喋ったけど、このラジオネームソラくん小学校6年生、久しぶりに小学生からメール来たから、ちょっと楽しくなっちゃったんだけど、その子はおじいちゃんだった可能性が。もしくは順番待ちだった可能性ありますから、黄泉の国でまだ順番待ちの状態だった可能性がありますからね。難しいとこですよね。今秋がもう相当ハンカチを噛んで悔しがってますよ。まさかスーパーファミコン時代で片付けられるとは。でもね、スーパーファミコンだけでも解決しないものってのがあるんですよ、ちゃんと。まあなんていうんですか、秋の一番の醍醐味じゃないでしょうかね。なんていうんですかね、やっぱりこれぞ秋っていう、そう、食欲の秋でございます。食欲だけはまあスーパーファミコンかじるわけにもいきませんからね。こればっかりやっぱり、しかも秋の醍醐味ですよ。秋って言ったらやっぱ食べ物が美味しいね。秋の味覚、サンマ。お、サンマだよ。サンマをね、ちょっと焼いたりすると美味しい。あと、芋っぽいやつ。え、サンマとだよ。サンマと、その芋全般と。それぐらいだろ。え、何そんなもん。あと、キノコか。あと、そこら辺、一般だよ。あーと、栗。栗、出た。サンマと栗食ってりゃいいんだよ。あとな、あとゼリー、麺類とか、年中食ってるっつーの。まあ、秋って言ったらそうね、ご飯が美味しいですから、みんなついて秋太りなんていうこともあるぐらいですからね、やっぱりご飯が美味しい。僕なんかもやっぱり相当ね、グルメですからね、やっぱり食通でやっぱり通ってますからね。え、そうですよ。大体毎日加熱したものを食べてますからね。皆さん大体食事って言ったら生のものを食べてるでしょうけど、僕はやっぱりグルメですからね、もちろん生のものも食べるし、大体でも毎日ね、加熱、まあ焼きはしてるかな。うん、似てるものも食べて、あ、僕ぐらいグルメになるとね、ちょっと庶民じゃね、馴染みが薄いと思うんですけど、一度加熱したものを凍らせて、電子レンジっていうこの最先端の技術で温め直した冷凍食品っていうね、もうこれはグルメしか食べない。一流の相当の食通しか手を出さないやつとか食べてますから。そんな僕が今日はやっぱりね、ちょっと食べ物の話をして、ここまで前振りです。びっくりです。前振りだけでびっくりです。12分も喋ってます、すでに。グルメの話をして、ご飯の話をしたいっていうのも、ちょっと言いたいことがありまして、僕がよく行く超高級料理店、会員制の一元さんお断りのね、もう著名人の紹介がないと入れない。僕もブレア元首相から紹介していただいて、無事にそこの、会員になれたわけですよ。やっぱりその財界とか政界に強いその太いパイプがないと入れないと言われてる、そう、マクドナルドにちょっとね、言いたいことがいっぱいありましてね、皆さんなかなか馴染みが、もうこのネタあれだよね、ずっと俺やってるよね、マクドナルドを高級料理店って言い張るやつ。もうみんな飽きたよね。というわけで今週のタイムマシンはマクドナルドについてちょっといっぱい語ることがあるっていきましょう。さあ、笠原さん、音楽の準備よろしいでしょうか。大丈夫かな。 OK ですか。それでは参りましょう、タイムマシン部。今週も始まりました、タイムマシン部。お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。ちょっとね、この間も行ってきたわけですよ、マクドナルドに。もちろんタキシードを着てリムジンに乗って、俺がリムジンから降りたら、いち早くジーがささっと降りてレッドカーペットをツルツルツルツルツルツルと引いて、で俺は黒猫を3匹ぐらい携えながら、にゃーにゃーにゃーにゃー黒猫たちが言いながらマクドナルドに、もういいかな、このネタもう封印しようか、そろそろマクドナルドを高級料理店って使うやつ、俺も飽きてきたし、だんだん。まあ行ってきたんで、マクドナルドなんてしょっちゅう行ってますよ。まあ本当に多い時は週に3日間とか、週に3日間とか週に3回とか僕なんか行きますから、しょっちゅう行ってるんですけど、まあこの間マック行ってね、いつも通りハンバーガーを注文したわけです。ハンバーガー1個くださいって、でお姉さんがレジでピピって打って、いくらいくらになりますって言ったらさ、値段が違うんだよ。 ハンバーガー100円じゃない、ね、100円を握りしめてお母さんからもらった、ね、100円を握りしめてお線香買うんだよって言ったら100円を握りしめてお線香全ハンバーガーハンバーガー早えなお前脳内変化早えな、お腹が空いたからハンバーガーを食べた後にお線香買いに行こうっつって100円握りしめてたよ、おばちゃんハンバーガーちょうだいっつったら、おばちゃんがハンバーガー出してきたら120円ですなったのね、普段100円なのにびっくり、あれ今年ってあれだった、なんかハンバーガーがなんかその不作の年とかだった、 あれなんか日本海のハンバーガー量が今年は不良とかなんかあった、なんか台風の影響とか、なんかあの外来のハンバーガーにだいぶ駆逐されちゃって住処がだいぶ追われちゃって、国産のハンバーガーがなかなか、天然のハンバーガーがねなかなかね取れねえんだよな、あーやっぱりよ、うん、なあ大西洋の方から強いのが来ちゃってな、やっぱ外来のハンバーガーはよやっぱ肉が違うからな、肉好きがよ、あ国内のハンバーガーねもうみんなやられちゃってんで、ね、ダメだね不良不良っていうまたこの外来のハンバーガーが味がちょっと違ってな、だ困っちゃって網引っ張ってもよ、まあなんかあのイワシとかは取れんだけどハンバーガー取れねえんだよ
俺ハンバーガーの値段が何で上がったんだと思ったら、これね、東京都内に住んでる方はもしかしたら同じ経験をしてるかもしれないんですが、僕ちょっと調べたんですよね、まあちょっとか調べたっていうか、よく見るとちょっと店の中の店内のこう店の中のデザインがちょっとこう違うわけで、調べたら何でも新世代デザイン店舗っていうのが今あるらしい、東京の渋谷区と港区かな、渋谷区と港区だから大体渋谷赤坂六本木原宿っていう、まあそのなんていうかこの俺たちに全く縁のねえ空気がプンプンする、まあおしゃれな空間を常に演出してくれてるこの都内の大きい都市、この4つの、都市を中心に何店舗かはおしゃれな店になってるわけですよ、内装とかさ、そのなんていうの、店員さんの服装を変えたりとか照明の感じとか、さらには音楽とかお店の中に流れてる BGM とかもちょっとこじゃれた感じにして、それを新世代デザイン店舗っていう風にして売り出してるわけね。つまりそのマクドナルドのそのハンバーガー100円だったはずなのか120円、その20円高いのはこれはそのおしゃれ料金みたいな、実際現に20円から50円の値上げがされてるわけ、全てのメニューに対してね、普段、いくらいくらで買えるものが大体一番高くて50円ぐらいアップされてるわけ、なんでかって言ったらそのおしゃれがかかってるから、おしゃれしてきてますから、そのマクドナルドは朝の5時に起きてね、病室行って髪の毛やってもらって着付けしてますから、そのマックはマクドナルドは憧れの人に会うんでしょうねえ、一長羅のドレスを着て慣れないハイヒールを履いて、その靴ずれの痛みだと、その20円高いのはでしょうがないんですよみたいな感じ、調べたらさ、これどうなの、なんだよそれ、いやいやいやいやいやいやいや、いいんですよ別に、そのねたかが20円って皆さんもおっしゃってるでしょ、100円のハンバーガーが120円になったところでね、あ20円ぐらいいいよって皆さん思ってるかもしれないけど、僕たちの生活基準からしてね、 AD カザルくんなんて190円で3日間過ごさなきゃいけないような人間たちにとって100円か120円って大きい問題ですよね。で金額的に大きい問題かっていうと、まあ僕は正直そこまで大きい問題じゃないですけど、120円って言われた時に一回財布を確認しなきゃいけない自分がいるわけですよ。その恥ずかしさったらないわけですよ。 あったかな、2個頼んでたとこないよ、ね、200円で済むとこ240円、40円の差は結構大きいよ俺。財布に40円余分に入ってない場合は結構あるよ、ね、カツカツで計算していて100円のハンバーガーに2個買ってなんとか帰れるなと思って240円って言われたら、40円はじゃあの皿洗いとか頑張りますんで負けていただけませんかってなる、その恥とかあるじゃない。これ相当なんだよそれと思って、おしゃれにさする必要あんの思わない？ガザルク行ったことある？新世代店舗一回だけ行ったことある？なんか店内見た？ちょっとそのこじゃれた感じにしてるじゃん、なんかあの壁紙とかもちょっと変えたりしてるじゃん、どうなの？あれは誰が求めてん、誰が喜ぶの？おしゃれにして、あマクドナルドのお母さんはそれ喜ぶでしょ、娘のそのね記念すべき日ですから、やっぱりそのお母さんが昔着ていた着物を着させてね、もうちょっとそこら辺ぐっちゃぐちゃにするとこの後の話は分かりづらくなっちゃうから、ここら辺は普通に話した方がいいんじゃないの、はい誰が喜ぶのかな、マクドナルドがおしゃれになってその結果、いいんだよ別にタダだったらいいんだよ、ああいう模様替えしてくれ、それあのなんだドナルド、あの白塗りのやつで、あの寺山修司みたいな寺山修司的なやついるだろ、
よ、寺山修司キャラクターの。いやあれだってなんか毎日毎日同じマクドナルドで飽きたからそろそろ模様替えしたいなって。いいよ別に模様替えするのはいいんだけどさ、その結果20円上がってるわけじゃん。ってことは俺たちが20円分納得しなきゃいけないわけじゃん。あれ誰が喜ぶったら。分かったんだよ俺、カップルなんだよな。こういうので喜ぶのはカップルな。おしゃれってついて喜ぶのは大体カップルなんだよ。あのね、一個いい？おしゃれなとこで飯食いたいんだったらヒルズ行けよ。あんだろその六本木とか表参道とか、北千住とかマチュピチュとか。マチュピチュヒルズだったら俺も行きてえけど、あんな世界遺産とかに堂々と高いビル建てちゃったら俺も行ってみたいけど、あんだろそのなんかヒルズやらなんやらそういうおしゃれなところがね、なんかそんな求めないでくれ、そんなロマンチックを。ロマンチック本当の勇気見せてくれたらあげるから。だからここら辺のネタも分かんないんだって、小学校6年生は分かんないんだって。今のもどうなの、やっぱりカップルとかのカップル狙いなんじゃないの、あのおしゃれ感とか。やっぱそうでしょ、だってさ男同士でマック行っておしゃれになってるから、じゃあ20円高く払おうなんて思わない。だけどなんかカップルだったらそのね、マックで済まそうと思って行ってみたら意外とおしゃれみたいなのが結構喜んだりとかする。あのね、勘違いしないでほしいのが、カップルがマクドナルド行くのはいいんですよね。あの僕ももう大人です。もう26歳です僕もね。別にいいんです、カップルの皆様がマクドナルド行くのは、もう行ってください。僕はもういい加減ね、あの脱ひがみっ子を狙ってますからね、脱ネタみっ子ですからね。あのドジっ子属性はだいぶ強くなってますけど、ひがみっ子属性は可能な限り削っていきたいからいいんです。それはもう全然構わないんだけどさ、なんていうの、マクドナルドはみんなのものじゃない、もう老若男女問わずみんなが楽しめるわけだから。別にそのカップルとかが行くのはいいんだと思うんだけど、そこにおしゃれを入れていくってのはどうなの。あのね、僕いい話一個いいなと思ったのが、クリスマスに松屋行ったカップルの話があって、後輩の子でなんかそのちゃんと予約していたのよ。なんかそのフランス料理みたいな、クリスマスだからやっぱ彼女と二人でそういうおしゃれなとこで、ディナーをしたいみたいな感じで予約していたんだけど、なんか行ったらなんか手違いかなんかで予約できてなくて、でしかもその満席状態ですね。そのあたりのレストランもうクリスマスだから大体どこも埋まっちゃってんじゃん、だってこの後やろうって連中ですから。でもうそこら辺からその始まもう最低だよ。最低だよ今の発言は。クリスマスのディナーですから大体埋まってんだけど、松屋だけやっぱ空いてたんだと。だからしょうがないからもう松屋でいいよって。だけどその彼女も全然機嫌悪くならずに、いやこういうこともあるから二人で仲良く松屋食べようよ。昔の俺だったらしゃらくせえなこの野郎ってなったけど、その話聞いて、あなんかいい子たちだな、むしろそれをね俺の妄想彼女とのやり取りにフィードバックできますから。いいなって。マクドナルドもそういうところじゃんね。だけどおしゃれ要素が入ってくると違うじゃん、みんなのマクドナルドじゃなくなるじゃん、もう俺たちとか入っていけないじゃん、結界が張ってあるようなもんじゃんね、ごぼう製のなんか俺ら悪霊的な存在になってくるじゃん。おしゃれカップル結界術みたいのがあるじゃん、おしゃれカップル結界術いろんなとこ張られてんじゃん、井の頭公園のボートとかさ、あれおしゃれとはちょっと違うかもしんないけど、俺一回だけ行ったことある、これ前のラジオで喋ったけど、あれだよ、サンシャインのプラネタリウム土曜日の夜一人で行ったことあんだよ。すごいよあれ、なかなか100人ぐらい入れんだけどね、俺以外みんなカップルの中ね。そりゃそうだっつうの、土曜日の夜にさねプラネタリウム行くの、あたりカップル決まってるんですけど、僕はちっちゃい頃からプラネタリウムが大好きですからね、星に興味があるっていう理由だけに。周りはまあイチャイチャしていたね、もうねふざけんじゃねえこの野郎、星空だったらラブホテルとかで見やがれこっちでしょと。今日はだいぶジョーンの腸が不安定でございますけど、おしゃれ要素が入ってくるともう入っていけないじゃん。そうなるとなんかそのマクドナルドって言ったら、俺たちみたいな貧乏人でもねハンバーガーと水って言って100円でねご飯が食べれた、あの空間がなんか居づらくはなるよね。それが残念だなと思ってさ、まあ腹心とかな、福神とかやっぱりうちらみたいなフリーターには本当に優しいよね。福神ってこれ関西あんの？関東だっけかな？ 関東だけわかんないけど福神っていうねあの中華チェーンがあるんですけど、福神のバスエ感はすごいよ。なんかね夜の11時ぐらいに福神ってね家族連れでご飯食べてるの見てるとねなんかちょっと切なくなるんだよ。全然仲のいい家族なんだよ。仲のいい、ね、家族でなんかタンメンを子供たちに分け与えてるお母さんの顔がやっぱ疲れてんだよちょっと。あの福神のバスエ感は半端ないと思うんだけど、だからちょっとねあの戦略は成功してんのかな。調べたら結構前からやってるみたいなんだよね。でなんかその店舗数を増やすのか分かんないんで、さすがになんかね文句があったみたいで、その新世代店舗のうち何個かはハンバーガー100円にしてんだけど、いまだにしぶとく、いやうちはやっぱりおしゃれ料金が入ってるんで120円で売ってきますよみたいなのがあるらしいのよ。逆にあれだよね、超高級にしてくれたら払うよ。金屏風にシャンデリアに手を拭く紙も高級和紙とかにしてくれたら払うよ。それかもうそのおしゃれはおしゃれでも寺山修司先生的なやつだよ。なんか店員さんみんな白塗りで、なんか壁もおどろおどろしい感じのな石膏で固めた 手とかがこう飛び出してて、そんな感じでやってくれたらむしろ払うよ。寺山修司先生ですごいやつさ、あの寺山修司先生ごめんね、もう本当に今小学校6年生が今聞いてると思ってはっと思って、寺山修司わかんねえかさすがに。寺山修司っていうのは昔にね、今からもう 2,30 年ぐらい前に活躍したいろんなことやってた方ですよ。本も書いたり映画も監督したりとか、お芝居の演出とかもやっていた、まあ、天才的な人だったんだけど、この人のすごいエピソードで、すごい前衛的な作品が多くあったんだけど、マンションでお芝居をやる、それがすごくてね、お客さんにはあらかじめチラシが渡されて、何号室に行きなさいって、チラシっていうか地図が渡されて、このマンションの、302とこのマンションの、105とこのマンションの503に、行きなさいみたいなことやって、そのマンションそれぞれでお芝居をやってる、マンションの一室で。そこまでマックがやってくれたら俺払うよ。あー前衛的だな、チーズバーガー食べたい人はここに行ってくださいみたいな、それぐらいのおしゃれをやってくれたら20円ぐらい喜んで払うけどね。あれだっていきなし言われたらびっくりするよ。もう俺分かったけど、おしゃれな匂いのするマックは気をつけろってことが分かったけど、俺のこの子びっくりしたなっていうところで、とりあえず音楽はそろそろやばいかな、というわけで今週も最後まで聞いてください。スマイル0円ってのがあるじゃない、あのマクドナルドの有名なやつで、あのスマイルはタダで提供しますよっていう、素晴らしいです。で僕はこれは本当に褒めたい。ちょっとねマクドナルドのことちょっと強く言いすぎちゃって、今別にフォローしようとかそういうことじゃなく、僕は本当にやっぱり僕もね接客業をやっている人間としてスマイル0円っていう、そのねまずキャッチフレーズが素晴らしい、うん、だってあれだよ、もうこんなさ惨めで愚かで汚くて癒やしいこんなクソゴミ人間の俺たちにもさ笑顔を作ってくれるんだよ。作ってってどうなのかな今の発言、笑顔をしてくれるんだよ。いやいいんですよ、たとえ作った笑顔でも、たとえ接客スマイルでもいいんですよ。だってなんでこんな恋しちゃったんだろう、なんで主任を見てるとこんな胸がときダメよ、主任には奥さんが、奥さん、あいらっしゃいませって笑顔してくれるわけじゃん。心の中では主任とのそのしてはいけない恋に怯えながらも、俺とか俺みたいなゴミ人間が来たら笑顔を作ってくれる、その笑顔がさ0円ってのこれもうねマクドナルドさんはね本当に素晴らしいって、実際ね本当にねあの教育がよく行き届いてるなと思うのが、どこのマクドナルド行ってもこうニコって笑ってくれるじゃない。ただねこれは文句とかじゃなくて提案なんだけど、こういうのしてみたらどうかなっていうところで、スマイル有料システム、うん、あのお金払うからもうちょっといろんなバリエーションのスマイルを見せてくれ。例えば100円払うからね、100円払うからもう彼氏にしか見せない笑顔を俺に見せてくれないか。100円払うから100円。いや笠原さんがしょうがねえなこいつって顔してますけど、じゃあ笠原くん、こっからですよ、勝負はこっからですよ。じゃあ喧嘩してね、大喧嘩からやってくれんの、もうなんでいつも、もうなんでいつも正弘くんはもうそうやって自分のことばっか考えて、もうやだ私正弘くんついていけないからっつったら、笠原くんはあの並んでるカウンターでいっぱい謝ってください、そのお姉さんにごめんねごめんねごめんねっつって、もうの笑顔はいくら、これ500円、これ500円、それいろんなバリエーションの、あ笠原さんまだいけませんか、まだ、じゃあ昔を思い出しながら懐かしみながらの含み笑いは 楽しかった頃を思い出しながらの、あれあれ、このこれはこれそうでもない、じゃあとどめは急に泣き出すわ急にお姉さんがニコニコしてる、お姉さんがそのメニューを選ぶと急にボロボロ泣き出して、ボロボロ泣き出してる泣き止んでのまだ鼻をずって吸いながらの笑顔は1000円払えんのお前も結構じゃん。スマイル有料システムはねいいと思うんだよ。なんかね、いろんなあれだってさ、訓練してる人だったら多分できるじゃん。俺その涙をこらえながらのスマイルだったら俺5000円ぐらい出せるねそのちょっと歯を食いしばってね、でも涙はしっかりこう目に溜まって、そうだよね、ここでお別れしなきゃダメだよねっていう笑顔を見せてくれ、どんなシチュエーションだよこれだったら、あとスマイルだけが喜ばれると思ったらお間違いだからね、あの罵られて喜ぶ人もいっぱいいますからね、何が食べたいってこうあの聞いてきてくれ、あ、じゃあ何が食べたいって言ってマックポーク選んだら、お前みたいな豚野郎にはぴったりだなって言ってくれるやつとか、笠原さんいくらが、あ、笠原さんときめいてんだいろ、あと無視するとかね、もうすごくね、だから俺の番になっても一個後ろの人の注文を聞くのよなかなかないよ、女の子に露骨に無視されるって。学生時代はしょっちゅうありましたけど、露骨に無視されるなんて。ある程度社会人になると露骨に無視ってなかなかないから、むしろそれを味わいたい方は、あらかじめその並んでる時に露骨に無視カードを持っとくわけですよ。で、それ1枚500円ぐらいしますから。だって女の子の両親もやっぱりね、痛みますからね。だからその露骨に無視カードを下げてると、もう俺の注文の番来ても聞いてくれないわけよ。たまんねえ、たまんねえ、その虫っぷりたまんねえ。あとさ、最近びっくりしたのがさ、セットがあるじゃない、マクドナルドって、あのお得なバリューセットつって、まあ単品で一個一個頼むよりセットにするとあの安くなりますよって。でもまあ正直言いますよ、僕らからしたらちょっと高いじゃない、やっぱりちょっとした高級じゃない、なかなかセットなんて頼めないじゃない、もう、はい、すいません、もう僕ら惨めなんで申し訳ない、そこはもう本当に申し訳ないと思うんだけど、さらにお得なバリューセットとか作ってほしいよね。なんかいや、なんていうの、難しいと思うんだよ、もうコスト的にはあれが限界だと思うし、じゃあなんかそのジュースを水にするとか、それはちょっと違うと思うの。だからなんかその、例えばそうだな、なんかの契約用紙にサインすると半額になります。だけど何の契約用紙か見せてくれない、字が超細かく書いてあって、お客様この契約セットですね、少々お待ちくださいっつって、あの高タンパウンダーチーズとかね、ポテトの L とか、笠原くんそんなの食べれないでしょね。でジュースもちゃんと L サイズです、しかもチキンマックナゲットとかもついてきて、もう総額その7、800円するぐらいのセットを出してきて、お客様こちらの方にちょっと本名で名前のあのフルネームでサインしていただければ、こちらのセット半額になりますからちょっと後ろを並ばれてるんでちょっと急いでいただきますって、熟読する暇がないの。ただちょいちょい保証人っていう言葉は見えるのよ。あとなんか新聞紙でぐるぐる巻きにされたものがついてくる分半額になるとか、絶対にほどかないでくださいって、絶対中を見ないでいただけたら払えますって。それ新聞紙取ったらなんかわかんないけど、どこの国かのトーテンポールみたいのがついててちょっと怖くなるみたいな。あとなんか誰かの、じゃあその誰かの家族写真がついてくる。で家族写真の目に全部黒い線が入ってあって、で何も写ってないはずの壁に赤い丸がついてるっていう、これあんま凝視しない方がいいと思います。ただセットは半額になってるんだよじゃあもう露骨に髪の毛が伸びる日本人形がついてくるハッピーセットハッピーセットってほらいろんな人形とかついてくるじゃんね。それのバリエーションで髪の毛がどんどん食べてる最中に、もうマックポテトを食べてる最中にどんどん伸びるぐらいの、お母さんさっき動いたっていういう日本人形がついてくるハッピーセット、ハッピーって言ってますから、ハッピーって、あのこれなんか髪の毛伸びたんですけど仕様ですって言われる。なんかついてきたらまずいやつがついてくる分安くなるセットとかありゃいいのにね。あのさ、すごいなと思ったのがさ、3人セットってのが出たと、マクドナルドで3人セット、あー、これあれ別に1つのセットを3人で分けるとかそういうやつじゃない、あなたたち2人で
ハンバーガーはちゃんと2つに半分これ食べなさいね。ポテトもちゃんと半分こしなさいね。ジュースもちゃんとほらお兄ちゃんとちゃんと2つでね、2人で分けるの。 お母さんはポテト1本でいいからみたいな。
もう悲しくて食べれないよ横で。そんな3人セット。
お母さんは本当にポテトだけでいいの。もうお母さんは大丈夫よ。お母さんはポテトいっぱいでお腹いっぱいになっちゃうからね。ほらちゃんとファンタも半分こずつ。すいません、コップもう1個もらえます。
もう悲しくて、もうそんな悲しい3人セットじゃなく、最初からちゃんと3人分用意されてるセットがこの間発売になったと。まあだから3人分の、まあ、大体成人3人が食べて満足する量のセットですよね。これがなんと1000円で発売になってさ、どういうセットかっていうと、ビッグマック1つと、テリヤキバーガー1つと、ハンバーガー1つと、ポテトの M が2つに、マックチキンナゲットがついて、さらにジュースが3本ついてくるのが、これが、総額で1000円という3人セットってのが出たって。もう結構ねいろんなところでニュースになっててね、だいぶ PR されてるんだけど、いやいいと思う、なかなか面白いと思う、なかなか、おいいんじゃないかと、面白いと思うんだけど、ちょっと問題があるんじゃないかなと。これもねちょっと僕も呼んでほしかった、企画会議に。こういう問題点があるって指摘できたから。男2人と女1人の場合、想像してくださいね。男2人と女1人の場合で、まあ、じゃあ仮の男2人のうち1人を俺だとします。白井くんだと思います。で白井くんと、じゃあ、A 君と B ちゃんだとしましょうね。白井さんはじゃあその B ちゃんのことが大好きです、ね、だけど3人は高校生ぐらいからの仲良し3人組ですね。だからもうそのなんていうの、白井くんとしてはその B ちゃんと付き合うとかそういうことじゃなく、この仲のいい3人組がね、もうずっとこう20歳超えても30歳超えてもずっと仲良し3人組が続けばいいと普段から思ってるって設定にしてください。でなんかいいですよ、映画とか行った帰りでですよ、映画とか行った帰りよくマック行くじゃないですか。なんかアリエッティとか見て、いやアリエッティ小さかったね、小さかったね、アリエッティだったね、アリエッティだったね、アリエッティ葉っぱね、葉っぱをね、アリエッティなんか洗濯バサミを紙にねって。まあそんな感じで映画で盛り上がってマクドナルド行くじゃないですかね。でいやーなんかさ、 俺たちほら大学行って結構バラバラ、ね、バラバラの大学行っちゃったけど、こうやってまあね何週間に1回こうやって3人で遊んで、俺たち本当に仲良し3人組だよな。俺なんていうか最近思うんだけどさ、 A と B とはずっと友達でいてよ。いやそんな俺だってそうだよ、白井とずっと友達でいてよみたいな、そういう熱いね友情の会話をしながらね、もしゃもしゃ食べててね、急にね A 君がね、じゃあこの3人セットを頼むとするよ、3人セットを頼んで、まあ、3人均等のお金払ってビッグマックを誰が食べるかって話になるじゃん。そしたら、おい白井食べろよと、おいビッグマック白井食べろよで、 B ちゃんも、うん、白井くん食べない、ビッグマック食べないよと、うん、おいいのいいのマジで、あとさ白井ポテト1個食べない、ポテトいいよ、いやポテト2つなんだからみんな3人で分ける、いや白井ポテト1個ちゃんと食べ、1人で食べていいから、んなんだこれとお前ら超いいやつだなってなるじゃん。えマジでいいの、俺3人同じ料金払って、これだって問題になるじゃん。ビッグマックとテリヤキバーガーとハンバーガーってバーガーのランキングランクがあるわけですよ。俺なんでそんな、俺ビッグマックいいのえなポテトも1個いいのな、おお本当にお前らいいやつだよな。なんかそういう時なんかなあ、俺にそういう風にいつもお前たちは譲ってくれ。白井ちょっと話があるんだけど、先週ぐらいから俺と B 付き合うことになったから。おーそうなんだ、へーえーおーおー超それはおめでとうおめでとう、B そうなの、うんそう、なかなかね白井君になかなか言い出しづらくてね、今日ちゃんと話そうってねねえー、ねえー、ね二人でね話し合ってね、うんねなな二人でな今日ちゃんと話そうって決めてたんだ。おおいやいやいや俺は応援するよ、うんうんうん、いや全然いいとも全然、いやーねこれからもね仲良し、あれおかしいな、口の中がどんどんマックフライポテトの味に、あー分かった、これ涙が入ってるからだ、涙がこういう問題点が出てくるわけです。 もう一個男3人の場合ね、男3人で中学校時代から仲のいい男3人組で久しぶりに会ったね、いやなんかさ、じゃあ社会人になってさ、中学校から高校ずっと仲良かった3人組が社会に出て25歳ぐらいですよ、25歳ぐらいで実に5年ぶりぐらいの再会で、おー久しぶりじゃねえか、この仲良し3人組、あのだからあれですよ、八兵衛とモーちゃんと博士みてえなずっこけ3人組ぐらい仲良かった3人組だと思ってくださいよね。お久しぶりじゃん、久しぶりじゃん、白井何やってたの、俺今俺ね、俺あのバンドとかやってるマジで、でもあの片やね、じゃあ A 君と B 君としますよ、 A 君はサラリーマンやっていて B 君はちゃんと実家の家業を継いでるわけですよね。でその中俺一人だけフリーターだとしますよ、お久しぶりだから3人でなんか飯食いに行こうぜ、飯食いに行こうぜ、まあ、なんかでもこの辺りの飯屋混んでるからマックでよくね、あマックでじゃあ済まそうってマック行って、おお3人セットってなんだってよ、俺たち仲良しずっこけ3人組って言われたもんな、じゃあこの3人セットお願いしますって1000円って、あじゃあ1000円になりますって言われて、あごめん白井ちょっと先上行って席取っといてって言われて、俺席取って2人で500円ずつ払ってくれるわけじゃんね、ね、あちゃんと席取っといて、お3人セットいっぱい入ってていいね、お何何ビッグマックと照り焼きバーガーとハンバーガーとポテトは塩分2つとナゲット大丈夫ですか、お OK、 じゃあビッグマック白井食っていいよおおマジでマジでいいのいいのいいの、えいやてかさっきのお金さっきのお金いくら1人いくら1人え1000円1000円誰か誰がえ誰誰が400円払う誰が400円えいいよ白井白井いいからいいから後で後でで後でいいやつ、今細かいのないだろお前、え帰り道でいいから帰るな、いいよいいよでお前ビッグマック食べていいからな、あとポテトもお前食っといていいよ、うん、お俺最近脂っこいのダメだからさ、あポテトも1個な、俺 B もお前も太ってんだからな、もう
俺も最近あの脂っこいのダメだから、白井あのマックナゲット食べて、
あれなんだこのこの感じなんだこの感じ、いやあの頃3人組はな、中学校の時はよくなロックンローラーなろうとか3人で言ってたけどな、まあ俺は今こうやってよサラリーマンやってっからよ、
あ俺もまあなんだかんだって実家の鍵を継いでるからさ、白井には頑張ってほしいっていうかさ、うん、いやいいよお前夢を追いかけてよ、もう俺は応援する、
俺も応援するよ、俺も毎日大変だよ、上司と部下に挟まれてさ、なんとか、まあでも来年俺結婚することになったからさ今が踏ん張りだけど踏ん張り時だと思って頑張って働いてるけど、なんか俺たちから見たらお前みたいにそうやって夢を追いかけて25歳になっても頑張って夢を追いかけてるお前を見てるとよ、なんか逆に勇気もらえるから、なんか今日はなんかちょっとでもな大変なんだろご飯食うのな、だからいや食って、もうなんかポテトの味が口の中ポテトの味がするんですけど優しさでね、優しさでっていう可能性があるんです、つまり何が言いたいか、ここまで喋ってビッグマックを勧められたら気をつけろってことなんですこの3人セット何が問題か、ハンバーガーのランクがあることのこの問題をこれ誰かしてきたんですか、いや仲良く照り焼きバーガー3つでよかったじゃないね、照り焼きバーガー3つだったら何の差も生まれない、ビッグマックを最初にね、いいよじゃあ俺食べたい食べたい食べたい、俺も食べたい私も食べたい、じゃんけんならまだよかったんですよ、何にも言ってないのにビッグマック食べていいよって言われたらもうその時点で疑わなきゃいけないんです他二人のこと、なんか今日俺に言うことあんなこれそうでしょ、この問題点を誰か指摘してくれたのかっていうね、ぜひ三人セットをね普段自分が仲良しだと思っている二人と食べてください、できれば久しぶりに会った友達がいいな、うん、あの自分が本当に仲いいと思い込んでる男の子と女の子とかと食べてる、あ一緒に食べに行ってみてください、果たしてあなたはビッグマックを勧められるか最初にビッグマックが来たらなんか来るぞこれなんか来るぞこれって思った方がいいっていうのと、マックの話して45分も経とうとしてるんですが、もう一個この話だけどうしてもしとかなきゃいけないっていうね、この話はもうなんていうんですかね、賞味期限があるような話でございます。今無理やりなんかマクドナルドにつなごうと思ったら全然出てこなかったわ。マックシェイクのヨーグルト味超うまくね、マックシェイクのヨーグルト味、カザル君飲んだ？飲んでないの？飲んでないのか、超うまいよ、やばいよあれ、俺もう今年の夏はまあ毎日飲んだね、マックシェイクヨーグルトの M、 M じゃない、マックシェイクヨーグルトの S サイズ100円で1個頼めるんだけど超うまい、まあ、大体もう毎日ごめんママ空いてるガラガラガラ、ママごめんまだ空いてる、もう白井さんも閉めますよ、ごめんねママ一杯だけでいいから一杯だけでいいから、お医者さんに止められてるんでしょ、一杯飲んだら帰るから一杯だけマックシェイクヨーグルト出してママでも本当にしょうがないわね、サブさんマックシェイクヨーグルト一杯だけ、もう白井さん飲まないと帰らないからみたいな状毎日そうですよ
もう白井さんも年なんですから、もうそろそろ自分の体のこと考えてください。ごめんね、ママには本当にもう心配かけるけどね、もう一杯だけ、もう一杯だけ、もうサーブさん、もう一杯だけ出してあげてみたいな。大体1日2杯飲んでますから。あれすっごいうまいよね。飲んだことある人いるかな。もう結構大々的に PR されていたから多分飲んだ人いると思うけど、もう世界中の蛇口からマックシェイクヨーグルトが出ればいいと思ったね、僕はね。多分あれお母さんのお腹の中にいた時、お母さんの羊水が多分マックシェイクヨーグルトだったんだよ。もしかお母さんの母乳がマックシェイクヨーグルトだった。うおー、これは想像したくねえ、これは想像したくねえな。まああんな美味しい飲み物がこの世にあるんだと、もう大好きだと、この思いを君に伝えたいとね、瞳を閉じればマックシェイクの姿が浮かび上がると、マックシェイクと手と手を取り合って遥か遠くの彼方に行きたいと、会いたくて会いたくて夜が眠れないと、マックシェイクに会いたくて会いたくて眠れない夜はと、一人悲しくあなたのことを思うよマックシェイクヨーグルト。それぐらいうまいわけよ。あ、カタル君飲んでないんだ。あの、じゃあ明日飲んできなよって言いたいんだけど、残念ながらこれがもう無理な話ですしね。夏の期間限定なわけ。夏しか出てこない。なんかもうその、つまりなんかその、ひと夏の恋なわけよ。言うならば、もうそうだよ。病んでんのかなっていう話になってくるけどね。もうだから夏休みの1日目だよ、1日目、夏休みの1日にさ、よく行くそのなんかね、定食屋さん行ってさ、おばちゃん、あのいつものサバ味噌定食って言ったら、おばちゃんの代わりにガラガラって出てきたのがね、色白のスラッとしたさ、足がスッて出てきてさ、色白のなんか昔そのバレエでもやってたのかな、背筋がピッと伸びて黒髪をふっとね、黒髪の綺麗な髪をさらっと出してる、そのマックシェイクヨーグルトが出てくるような感じだよ、イメージ。もうそのひと夏の恋ですよ。夏休みの1日目にもう恋をするんですよ。僕は大学1年生ですよ。あれ、おばちゃん、今日からあのこの店で働かせてもらうことになりました、マックシェイクヨーグルトです。その瞬間僕は恋に落ちたみたいな。みたいなやつだよ。そんでなんかあれだ、なんかあのなんか一緒にお祭り行ったりとかね、なんかその海行ったりとかね、花火大会やったりとか、ホタルを見に行ったりとか、いろいろあるんだよ。だけどひと夏で終わりなんで、あれ期間限定、7月から9月ぐらいまでなのかな、9月の時点だとまだ売ってたと思うんだけど、多分2ヶ月ぐらいのその期間限定発売ですから、いつも通りね、マックシェイクヨーグルトさんに会いたいと思って、もうそのサークルのテニスサークルもほとんど出ずに無理やりだよ、俺大学行ってねえのに大学の妄想しようとしてるぞこいつ。ダメだ、入学金と授業料払わないと大学生の妄想はしちゃいけないんだから。専門学校生の妄想しかできないけど、マックシェイクヨーグルトさんに会いたいって、あの定食屋さんにガラガラつってさ、あのマックシェイクヨーグルトさん、あのいつものサバ味噌定食つったら、マックシェイクヨーグルトさんじゃなくていつものおばちゃんが出てくるんだよ。おばちゃん、あら白井くんね、元気してた、私ねちょっとね腰やヘルニアやっちゃってね、代わりに働いてもらってたんだけど、ね、あ、そうそうそう、あれマックシェイクヨーグルトさん今日来てないの。
あ、あの子、あの子やめちゃったよ。
やめ、なんで、
あら、そうそう、あのね、おばちゃん、あれ、あんた宛てにあの手紙預かってんだ、あんた。なんか、あんたに、あんたが来たら渡してくれって。
もうそのマックシェイクヨーグルトさんが書いてくれた置き手紙を読むわけですよ。ね。さよならの一言も言わずに、この地を去る私をお許しください、みたいなのが書いてあるわけだよ。なんか実は、東京の名門の、そのね、名門大企業のお嬢様で、お父様の束縛が厳しくて、それに反抗して家出をしてね、見ず知らずの土地まで来て、私は、生きていこうと思ったんだけど、お父様に居場所がバレて、このまんまだと、定食屋のおばちゃんにも迷惑がかかるし、何しろ白井さんの方にも手が回るかもしれないから、私はこの地を去ることに、もうその瞬間から俺自転車だよね。汽車の時間に間に合わない。マックシェイクヨーグルトが大好きっていう説明をしてます。もうみんながついてけねえよってなってそうだから、白井さんのことを見てると、私もちゃんとお父様と戦ってちゃんと自立したら、そしたらまだ覚えててくださいましたら、この街に一回、もう自転車だよね、その田舎道を自転車で、もう1時間に1本しか出ない汽車に、あのマックシェイクヨーグルトさんは乗っちゃうから。自転車を乗りすぎて、乗り捨てて、もう駅のホームをカカカカカ階段を駆け下りて、で、汽車が出そうなところで、マックシェイクヨーグルトさんつって、大きな旅行カバンを持ったマックシェイクヨーグルトさんが、はって、
麦わら帽子とワンピース姿のマックシェイクヨーグルトさんがはーってこっちを見るわけよ。白井さんっていう顔すんの。なんでなんでなんですか。ダメなんです。一目でも見たら心が揺らいじゃうと思って挨拶できなかったけど、やっぱり心が揺らいじゃいません。マックシェイクヨーグルトさん行くことなんてないですよ。この街で一緒に埼玉で一緒に埼玉なの地形じゃんかよ。俺が地方のこの出身とかじゃね、意外と東京から地形埼玉だと盛り上がんねえな。あのシンガポールから出ていく必要ない。シンガポールだとちょ国変わるともう全部変えなきゃいけない。ここでボロが出始めたよ。ここでボロが、あの九州地方から出ていく必要なんてないじゃないですか。細かい件を出さない。ダメなの、帰らなきゃいけないの。でもね、シャイさん待ってて、私お父様に頑張って説得して、私ちゃんと自分で自立したら本当にこの町に来ますからって言った時に、そのマックシェイクヨーグルトさんが転んじゃうんだよね。転んじゃっつんで俺が抱きかかえようとしたら、そのアクシデント的な接吻ですよね。アクシデント的な接吻があってヨーグルトの味がするわけですよね。そこでね、もう物悲しいね。で涙をこらえてマックシェイクヨーグルトさんを乗せた汽車が走っていくんですよ。でさっきまで口の中で広がっていたヨーグルトがやっぱりポテトの味がするわけですよ。ねえ、お金切っててんのこれって。みんなも出てねえよ一銭も。マックシェイクヨーグルト5年分とかもらえんの、こんだけ押せば。もう僕はわなわなわなわな握り拳を震わせて、マックシェイクヨーグルトさんが残してくれたね、その思い出を胸に生きていこう。次の日から何もやる気が出ないわけで、大学もねサボりがちですよ。そんな大学って何月ぐらいからだっけ、あれ9月も休みなんだっけ。専門学校に設定戻していいでしょうか。ね、もう次の日からマックシェイクヨーグルトさ行ったらさ、もうなくて、これだけでよかったんだよ。マックシェイクヨーグルトが超美味しくて、こないだ行ったらなくて、マクシェイクヨーグルトないんですかって、あすみません、あれ期間限定なんであれもう終わっちゃってるんですよって。あそうなんだ、あれこのバナナ、マクシェイクバナナってこれ新しいの出たんですか。あそれあのヨーグルトに変わって新しい、なんか復刻なんですけどね、あよかったらどうぞって。まあね、だってさ、そんな定食屋行ったらさ、ね、ヨーグルトさんがいたところにさ、なんかわかんないけどすっごいケバケバしいさ、なんかキャピキャピした女の子入ってくるわけだよ。私マクシェイクバナナって言ってるわけだよ。もうヨーグルトさんのあのクールビューティー感が一切ないわけ。それがびっくりだね。こうなんだろうね、こう最初はね、なんだバナナだなと思ったんだけど、これが意外とね、何回か会うたんびにね、俺結構このおてんば娘が好きなのかな。俺はおしとやかな人もいいと思うんだけど、結構このなんかキャピキャピなんか飛び跳ねてる感じの、やっぱ女の子は元気な方が明るい方がいいっていう。マックシェイクバナナがうまいのなんの。マックシェイクバナナが美味しいのなんの。まあほらね、男心と秋の空と言いますから。ここで繋ぐんだ。ここで無理やり頭と今強引に頭らへんとくっつきましたけど、今びっくりして、マックシェイクバナナもスーパーってか、もう50分喋ってんだって。50分喋ったらもうさすがにダメでしょ。もうメールとか行かないと時間ないでしょ。だからみんなぜひね、マックシェイクバナナをよかったらね、飲んでみてくださいっていうところで、メール行きましょう。メールちょっと机の上もだいぶガサガサなんで、じゃあどうしよっかな。まずエロ短歌行きましょうか。エロ短歌、行きます。ラジオネーム右手の恋人、キラキラっと香り輝く君の汗、じっとり吸い取るタオルになりたい。これ何がいいかってね、タオルになりたいです。もう彼氏じゃなくていい。普通だったらそのね、じっとりと君汗に濡れた君の手をこう握りしめたいとか、そういう歌詞あるじゃん。違う、もうタオルでいい。もう君っていうか君の汗が欲しいっていう。そこまで言っちゃってる。この最後のタオルになりたいっていう追い込まれ感がね、もう行くとこまで行っちゃってる感がね、そのうち君に吸われる酸素になりたいとか言い出すから、そして僕は君に吐かれる二酸化炭素になるのさ、みたいなとこまで行くともう帰ってこれません。もう一周、ラジオネームアルサンタ、女の子やんわらかくて可愛くていい匂いがするらしいんです。知らないってやつ、まだ知らない。まだよく知らないけど、どうやらうちの蔵に眠っていた古文書によると、女の子というのは柔らかくて可愛くていい匂いがするそうなんです。
未だかつて女の子というものに出会ったことがありませんがぐらいだよね。可愛くても知らないんだから。これからこれからこれからだよ。ですね、エロ短歌でちょっとね、重大なお知らせがあります。このエロ短歌という素晴らしいコーナーをタイマス新聞にもたらしてくださいました酒井真美師匠、ゲストの方にもね出ていただいたあの酒井真美師匠が、今ちょっと面白いものに参加してましてね、アルファポリスウェブコンテンツ大賞というものに参加していますね。これはなんかその要は、ウェブでいろんな、ね、表現をしている人たちのなんかに投票をして、なんかナンバーワンを取ると、大賞を取ると、出版とかができるかもしれない、商業出版ができる可能性があるということで、今、酒井真美師匠が、桃色エロ乙女チック短歌だったりね、桃色エロ乙女チック短歌で、ごめんなさい、参加してます。で、みんなどんどん投票しましょう。僕も早速投票させていただきました。これをね、酒井真美さんのホームページからその投票ページに行きますんで、Google なり Yahoo なり酒井真美と検索していただければ、先生の、ね、師匠のブログが出てきますから、そこから、このアルファポリスウェブコンテンツにちょっと参加して、でなんかね、投票するにはちょっとメールアドレスの登録とかいろいろあるんだけど、もうそれものの3分ぐらいで終わるから、読みたいよね。もしかしたらこれ大賞取って、頑張って大賞取れば、もう普通のそこら辺の本屋さんで、純駆動とかで、酒井真美、桃色エロ乙女チック短歌っていうのが出る可能性がこれありますから、ぜひぜひ、これは本当に僕からのお願いでございます。本当に皆さん参加してみてください。酒井真美と検索すれば、酒井真美さんのブログが出てきますんで、で、そこからそのアルファポリスウェブコンテンツ大賞のそのイベントに、投票ページが出てきます。で、ちょこちょこっとメールアドレスをほんのちょびちょびっと登録するだけで、投票できますんで、タイマス新聞フルバックアップでね、どんどん応援していきましょう。現在なんと1位、このまんま順調にいけば大賞取れるということなので、これが10月の31日までです。10月の31日まで投票してるそうなので、パソコン持ってる方、どんどん、パソコン持ってなくてもちょっと漫画喫茶行くなりしてね、これは本当にお願いしたいなという、並んでほしい、書店に並んでほしい。そしたらこの書いてた人と会ったことあるんだぜって俺は言えるし、なんかね、それはちょっと面白いことになるなと思うんでね、ぜひぜひ、よろしくお願いしますというところでございますね。それとあと普通の、ごめんね、普通のメールをちょっとね、だだっと何個か、先週口裂け女の話を、口裂け女の心を解かせって放送をしたわけでございますよ。まあ口裂け女って、まあ、有名なね、ホラー界で相当有名な彼女の心をどうにか解かしてやろう、最終的にはちょっと食い気味で思いを伝えれば大丈夫だっていう強引な結論になりましたけどひどかったね、放送ね。私綺麗っつったら綺麗だよって言ってあげて、これでもっつったらそれでもだよって、ちょっと食い気味で、テンション上げ目の強めで言えば向こうの心も解けるはずだ。でもエロじゃない、エロとか関係ない、口裂け女についてちょっといろいろね書いてきてくれてね、ラジオネームメガネコードさん、口裂け女は足速いんです、 100m3 秒フラットっていうそんな設定つけられたらもうかなわねえわ。ラジオネーム大太一さん、ポマードって3回言うと口裂け女が逃げていくんですよって、これ結構有名だよね。他にもラジオネームタカさん、タカちゃん、これはあれですよ、元小学生リスナーの今中学生になったタカちゃんがね送ってきてくれてね、ちょっと大太一さんと同じところがあったんで、それは一緒に紹介しようと思って、そのポマードってなんでポマードっていうと口裂け女嫌がるかっつったら、口裂け女っていうのはかなりちょっと重い話なんだけど、もともとはその整形手術をしようとしてお医者さんに行って、したらそのお医者さんが結構腕が悪くて手術を失敗しちゃって、あんなに口が裂けたっていう、そういう設定もあるんだよね。いろんな設定があるんだよ。なんか三姉妹でお姉さんがその口裂け女の美しさに嫉妬してハサミで切ったとか、なんかいろんな設定があるんだけど、一番有名なのがそのこの美容整形手術をしようとして失敗して口が裂けた。でその時の医者がポマードを髪にべったり塗っていて、その匂いが大嫌いになって、ポマードっていうと逃げるようになったっていう、かなり重い過去があるんだけど、このタカちゃんのメールがすごく良くて、この話を聞いた時私はまだ小児だったのですが、医者何やってんだよ、口裂け女がかわいすぎる、っていうか口元に戻せよ医者やめちまえと医療ミスをした医者に激しい憤りを感じ、口裂け女を怖がるどころかかわいそうだと涙を流していました。なんていい子だっていう、そうだよね、俺もでもね、
これ覚えてる、小学校の時に後付けで口先女っていろんな設定生まれたんだけど、この設定はずいぶん前からあったみたいで、俺もこの設定聞いた時ひでえ話だなと思ったよね。あいつ何も悪いことしてねえじゃんっていう、なんかそういうね、結構ねそういう話があったりとかなんでね、じゃあみんな、あの口先女の心の溶かし方を募集してますんでどうすればあいつの心が溶けるかっていうのをね、長くよりはね、ただ20文字以内ぐらいで20文字以内ぐらいで口先女の心の溶かし方っていうのを募集しようかな、ね、しばらくちょっと見ようかなそれをね。もう一つ、ラジオネームカイトくんが、中学校3年生ゴーストバスターズ面白い、あの衝動買いで DVD セットを買ってくれたと、見事にハマりました、ありがとう。嬉しいね、15歳の子がゴーストバスターズ 1,2 を見て面白いって言ってくれてる。しかもその、ゴーストバスターズのテーマと ACDC の、サンダーストラックっていう曲が、そのマッシュアップ、マッシュアップってこれ知ってるかな、もともと音が同じ違う曲同士をほとんど加工せずに一緒に流して一つの曲にしちゃうっていう技法なんだけど、だからゴーストバスターズの曲の上に ACDC のこのサンダーストラック、ストラックで合ってるかな、サンダー合ってるね、ストラックっていうその曲を流したのがあってかっこいいですよって、さっき YouTube で、ね、ちょっと見たんだけど超かっこいい、超かっこいい、もう CD 買う、 CD 買うっていうのも ACDC 実は超聞いてんのよ、タイムマシン部、タイムマシン部のこの2人が放送前に必ず聴く音楽って ACDC なんだよ。 ACDC のあのバックインブラックっていう有名な曲を流して2人でもうガンガン頭を振りまくる。 ACDC を必ず聴いてるからね、この CD 買おう、本当に気に入ったわ。てなところでございますかね。あーと、もう1通だけ、ごめん、ちょっと1時間過ぎちゃったけど、ちょっとダッシュでもう1通、もう1通つっちゃったもう1通だけ読もうと思うよ。普通のお便り来てます。ラジオネームフックさん、ありがとう白井さん、AD カサルさん、こんばんは。フックと申します。突然ですが、白井さんは以前からラジオで幼少期の頃の記憶は結構俺残ってんだよねとおっしゃってますが、私も結構子供の頃の記憶が残っている方です。先日部屋の掃除をしていた時に子供の頃のアルバムを発見しました。懐かしいなと思い見返してみると、その中にお風呂に入ってる写真がありました。これはその時に思い出した幼少期の頃の記憶のお話です。あ、ごめん、ちなみにフックさんは女の子ですね。子供の頃の私は大人になったらおちんちんが生えてくると本気で思っていました。お父さんとお風呂に一緒に入るたびに、いつ生えてくるんだろうと考えたり、ねえいつぐらいから生えるのと聞いたりしていました。父の反応はははははは、と受け流すだけでしたが、母は違いました。母とお風呂に入ると、綺麗に洗わんとあんたも生えてくるでと言うのです。そう言われるとなんとなく怖くなって、いつもより念入りに体を洗っていたことを思い出します。今思うとそんなことはありえないし、家族内でも今ではバカだったなといい笑い話です。ただ一つ心残りなのは、私は幼稚園でも先生や友達にいつ生えてくるのと聞いていた記憶が頭の片隅にちらついていることです。まあでもそれは気のせいだということにしておきます。白井さんや笠原さんにもそんな変な勘違いの経験はありませんか？長々と読みづらい文章を送ってすみません。お二人とも体調にお気をつけください。ありがとう。あのね、これいいなと思ってさ、ちっちゃい頃絶対あるよね、こういうなんかさ、子供特有の勘違いあるわけねえんだけど、俺結構こういうので好きな話は AD 笠原くんの犬になりたいっていう将来の夢は犬になりたい、犬になれると思ってたんだよね笠原くん。ちょっと違うの、なんだっけ、なんだっけ、あれ犬になりたいじゃなかった、
あれはですね、うん、弟が母親のお腹の中にいた時にですね、うんうんうん、お母さんのお腹の中には僕の弟がいて、うん、僕のお腹の中には犬がいるんだよ、
ね、あ、そうだ、それだそれだそれだそれ、お腹の中に犬がいると思ってたんだよね笠原くんはね。どう勘違いすれや、どこをどう間違えれや、自分の腹の中に犬が、しかも子供本気じゃん。これね、ちょっとね、あのね、ごめんね、ちょっとコーナーが最近ずいぶん俺が不安定とか不規則にやっちゃうから申し訳ないんだけど、ちょっとしばらくねメールテーマでちょっと戻そうかなと思ってます。エロ短歌は続けます、エロ短歌は、続けます。あと人見知らんは来週じゃなくて再来週で最終回にします。人見知らんは再来週で最終回です。でしばらくちょっとこうやってメールアドレス、あ、メールアドレスじゃん、ごめんね、メールテーマを募集、メールテーマをこっちから言って、みんなのメール募集しようかなってことで、今週はだから口裂け女の心の溶かし方と、あと ちっちゃい頃のそういったなんかよくわかんない勘違い、これちょっとみんなどういう勘違いしてんのかを聞きたいなって、喋ろうと思ってるんでね、どんどん送ってみてください。笠原くん以上のちょっと期待します。お腹の中に犬がいると思っていた笠原くん以上のものが、読んでみたいので、楽しみにしてます。さあちょっと時間がなくなってしまいました。小林冠選手のサインプレゼントの件でございますね。F1 ドライバーの小林冠選手のサインを、誰が果たしてもらえるかと一瞬伸ばしましたが、ちょっとすいません、時間の都合でね、申し訳ないんですけど、皆さんのそのメールをなかなか紹介することはできないんですけど、いろんな本当にいろんな意見が来ましてね、特にすごく好評だったのが、関係者の方もあの目を通してくださったんですけど、特に好評だったのがナオパンダさんの幼稚園に F1 の本を送って、これなかなか結構盲点だったっていう話がありましてね、相当それはあの本気で実現させたいって話も結構出てまして、それ以外にもいろんなのが出ていまして、ちょっとラジオネームだけの発表になってしまってすいませんが、サイン当選者4名います、その超好評だったナオパンダさん、あと漫画にしたらどうだろうっていうメールがもう数十通レベルで来たんです。F1 の漫画を作ったらどうだろう、今ねカペタっていう有名なね漫画もありますけど、もっとその子供向けの漫画いっぱい書いたらどうだろうっていう中で、本当にみんなね、漫画にしたらどうだろうってメールいっぱい送ってくれたんだけど、一番最初に送ってくれた黒猫さんになります。あと青太一さんと、豆ハッチさん、この4人に、小林冠選手のサインが送られるということでございます。そうなんです、来週僕ら F1 に行ってます。F1 に行ってます。鈴鹿サーキットで行われるね、 F1 の、日本の F1 に行ってきます。日本の F1 日本グランプリに行ってきます。というところで、ちょっとお知らせしとかなきゃいけないのが、日曜日 F1 の決勝だから、10月の10日合ってるね、10日に、僕ら決勝を見るんですが、現地で会いたいという方、10日の午前中だったら僕ら時間があるので、もしなんか F1 ついでのお前らも見てやってもいいよという方がいましたら、ぜひぜひお会いしましょうということだったんですが、ちょっとまだどういった場所でお会いできるかとかがちょっとまだ確実に分かってないんですね。集合場所や時間なら分かってないので、もし当日鈴鹿サーキットに行くという方で、会ってもいいよという方がいましたら、会いたいっていう、会いたいじゃないな、会ってやってもいいぞっていう、えな別にお前ら寂しいんだろ、会ってやってもいいぞっていうメールを、タイムマシン部の方に送っといてください。そうしましたら、その日曜日までに、何時にここで集合しようぜ、ダッシュで集合しようぜ、集合したらみんなで泥系やろうぜっていう風にしますんで、メール送ってくださいというところで、メールアドレス言っておきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。あと大事なお知らせがございます。まず1個、来週は、収録になります。生放送はありません。来週のタイムマシン部はその F1 の、お話やら、ちょっとどういう形になるか分かりませんが、収録という形でお送りします。そして来週だけではなく、なんと生放送はちょっと今週までという形になります。というのもですね、ちょっと最近機材トラブルが頻繁すぎるという、ちょっとユーストリームを今使って生放送やってるんですが、ちょっとユーストリームの方の機嫌が最近悪すぎるというところがありましてね、なかなか安定した放送ができないということで、ちょっとねそこら辺のシステム面の見直しやら、あとさすがにちょっと僕と笠原くんだけだとちょっとね手が足りなくなってきたところがありましてね、ちょっとなかなか生放送の時間が押してしまったりとか不安定なことが続いてるので、まあ、これで完全に生放送やめるということではなく、ちょっと一回ねその生放送のシステムを見つめ直したりとか、お互いやっぱり見つめ直したりとかね、ユーストリームことをちゃんとした話をしようということがあったりやらで、ちょっとしばらくの間ポッドキャストの配信のみという形に戻そうということになりました。これがだからどれぐらいになるかちょっとねまだね分かんないですよ。もしかしたらその配信する場所をね変えるって形になるかもしれないし、ちょっといろいろちょっと策を練って、もうちょっと安定した生放送ができる状態になってから、生放送再開したいと思いますので、 毎週毎週本当にね11時から本当に聞いてくださった方本当にありがとうございました。急なお知らせですいません。ちょっと本当にちょっと今日ね今日急に決めたことなんですが、しばらくの間すいませんポッドキャストのみという形になります。というところでございますかね。というわけで来週のメール、あ来週じゃない、だからメールも再来週ですね。再来週にメールは読みますんで、あの口先女の心の溶かし方と、ちっちゃい頃の勘違いがあったら送ってみてくださいというところで、聞いてくださいましてありがとうございました。また来週。